はい、それではまずはですね、前回の配信から2週間経っておりますので、うんうん、その間に鉄平と文雄が手に入れた新鮮情報を紹介する、
はいはい、
週刊 JOBBB ニュースの第487号でございます。
うん、そうですね、行きましょう。はい、
はい、まあ、まずはですね、まあ、皆さん新年明けましておめでとうございます。
あ、そうでした。
ちょっとだいぶ遅くなりましたけど、
よろしくお願いいたします。
今回が実質的に2026年最初の、あの収録ということなんで、はい、今、僕らこれ収録してるのがね、1月13日の火曜日ですね、
はい、
うん、このラジオ自身は15日の木曜日に配信ということなんですけど、今外見たらね、うんうん、曇っております。
です、ね、
そして室内気温が、うん、今ちょっと上がりました。 14.9 度、
お、見えますか、
になりましたね。実はね、今の上の方でエアコンの音が鳴ってると思います。
意外と静かですね。
あのね、うん、あのまあまあ、あのこの、そのマイクは拾ってます。
拾ってますか、これも。
組み合わせ多分、ね、あんまり聞こえてないと思うんですけど。あ、僕
も出る通りね、耳
あるんで。まあまあ大きい音鳴ってて、
そう、
多分ね、リスナーさんの中ではこの音なんやねんって、もうすでにお気づきの方見てると思うんですけど、悪いですね、うん、はい、いや、悪いというかお気づきの方いてると思うんですけど、それはあの今シーズン、まあ、冬初仕様かな。
ですね。
昨年の、まあ、年末から、うん、今年2026年にかけて初めてこの、うん、マンションというかスタジオのエアコンを使いまして、はいはい、まあ、あの普通の、ね、新しいお家の新しいエアコンやったらこんな音しないんですけど、あ、まあ、このスタジオの入ってるマンションは、まあ、もう築50年以上経ってる、
50年以上ですね、
まあ、かなり古いマンションでと、はい、いうことで、まあ、こんな音がしてるということです、うんうん、
その時の、まあ、エアコンですからね。
そう、そうですね、はい、あの、まあ、すごいね、あの個性のあるエアコンで、
あ、まあ、そうですね、
まあ、まず音がうるさいっていうのと、うんうん、あとあのサマーとウィンターをスイッチで分けないと、
あ、そうです、
あのこの暖かい空気出てくれないっていうね、うんうん、あれほんまにやっぱあれかな、サマーのところに設定置いといたら出ないんかな、
出ないですね、
暖かい空気は。
もうあの元が来てないですから ね、
あ、なるほどね、
ここで熱源というか熱発生してるんじゃないし、はい、ずっと、まあ、まあ1キロはないにしても700、800メートル先にエネルギーセンターっていうのがあって、
あ、
そこから、まあ、熱い水、冷たい水が送られてきてるわけですよね。
風がね、
うん、で、それで、それを、まあ、各部屋の、このマンションの地下にある分配器みたいなところから分けてるということやから、元がもう熱いのしか来ないから、今はね、あの、サマーに切り替えても冷たい空気は来ないと思いますよ、ね。
要はサマーとウィンターをまず切り替えて、
はい、まず使うときに。
で、しかもそれも時期によって、この時期から以降切り替えてくださいっていう指定がありまして、う
ん、エネルギーセンターの方からあるんです、
はい、でそれで切り替えて、
はい、
でさらにこの、まあ、各部屋にある操作盤で設定温度っていうのをですね、あのアナログダイヤルで、
はい、
あの設定するんですよ。今僕これ20度に設定してるんですけど、そのダイヤルを20度に設定して、
はい、うん、
でそしてスイッチをオンにする。そのスイッチもエアコン本体っていうのがもう基本的にないんですよね。穴しかないんで、うん、そのエアコンのスイッチも実はあの壁についてるんですよ、うんうん、壁にそれもダイヤルがついてて、
はいはい、
あのオフから、
はい、
あれローかな、
ロー
でミディアム、うんうん、でハイ、
あ、ですね、
でオフっていう、
はいはい、
まあ、その4つのモードがあるんですけど、
はいはいはい、
それでそこにダイヤルを合わせて今だからこれ ローなんですけど、はいはい、一番あの出力の低いやつでやってるんですけど、うんうんうん、それで初めて、まあ、ちょっとあったかい風が
徐々に、
はい、あの排気口というか、
はい、
この高いですね、1メーター90センチぐらいあるあの壁から出てくると
、ね、ちょっとまあ事務所とかそういうシステムのところが多いですよね。
あのホテルとかもね、
まあまあまあ、そういうことですね、
多いんですけど、はいはい、まあ、それをそのこのマンションという、
まあ、
民間のところでやってるっていうのが、うん、
はい、
まあ、50年前はすごい新しかったんですけど、
はいはいはいはい、
もう今はもう古くなりすぎて、まあ、逆にこう維持費がかかるとか、まあ、いろんな問題がまあ噴出してるて、
はい、まあ、日本でここだけですよ。
そう、まあ、そう、だからそれがあんまり
続いてるの
自慢にならないですよね、結局、
まあまあ、
結局、まあまあ、
ユニークという意味ではね、
ユニークなんですけど、まあ、あの結構住民は悩んでると。
あ、まあそうですね、
はい、まあまあ、そんなエアコンが今、うん、なってるんですけど、
はい、
どうですか、文雄君、あの2026年始まって何か新しい変化とかありましたか？
いや、 やっぱり、ね、あの本当こんなこと言うとなんですけども、
はい、
まあ、年々、ね、やっぱり体力が落ちてますね。
あ、まあまあ、そ、
それはしょうがないね。
それはもうしょうがないですよね。
まあ、そうやけども面白く過ごしてます。
そうですか。あの年賀状どうですか？
年賀状はもう少ない。
今ちょっと机の上に、
あ、ちょっとありますね、
年賀状を、はい、をまあ、そんだけしか来てない。
いや、これはまあね、一部あの関係ないとこ読んだらあかんとこを分けてましたんで、
全体は、何通ぐらい来ました、
まあ、何通か数えてないんですけども、
まあまあ言うて、それ今見てる感じだともう20通か30通ぐらい、まあ、50
ぐらいでしょうか ね、
全体
で
ね。50もあります。
まあまあ、あの下に置いてるの
が ここにない部分ね。ああ、っていうか減りましたよね。
だからもうこちらも出してないしね。
びっくりしました。
私自身も卒業しましたから、年賀状勝手に
ね、
だからいただくだけでありがたいなと思いますけども、はい、まあ、何かのチャンスで、まあ、あの礼状は出すつもりですけど、まだできてません。それは、
まあ、リスナーさんのお家でも多分同じような状況なんですけど、
どこでもそうちゃいますか。
ただなんか、うん、あのまあ、これ、ね、今2026年頭なんでこんな話するんですけど、
はいはい、
今年の変化が一番すごかったですね。
ガタッといった
ガタッときましたね、本当に。あの今まで徐々に減ってはいったんですけど、はいはいはい、それでも、まあね、ある程度の数は これまで来てたんですけど、ね、この2025年から2026年のこの 変化の中が一番この年賀状が減ったっていうのをなんか実感したかなと。
でしょうね。
もう我が家なんてあれですよ、うん、まあ、毎年そんなに来てなかったんですけど、それでもやっぱり 3,40 通は来てたんですけど、それが今年ね、本当にね、もうオーバー抜けて多分 5通か6通ぐらいしか来てないですね。あ、これは我が家の話で、この本局とはまた別なんですけど、だからまあこの2026年の1月はすごい減りましたね。
鉄平とこはまあ理由はなんかまあもう一つつかめないんけど、うちの場合は結構はっきりしてますよね。
あ、
理由はというか、もう僕は今80、今度まあね、今度7月で7になるんですけども、うん、同級生とかね、
はい、
その年代の方とかもうちょっと先輩の方からがもう全然来なくなったんですよね。
あ、
まあ、それはまあはっきり言って、もう向こうの世の中行ってしまった人もたくさんあるということ で、
あ、なるほど、
うんうん、これはもう物理的に分かってるんですけどもね、鉄平、うんうん、とこ来てへんっていうのはやっぱり、まあ、いわゆるわしらの年代から言うたら、そのデジタル問題ちゃいますか。
あ、というかね、デジタル問題というよりかは、うん、もうその年始に、
うん、
挨拶をするっていう習慣自体がおそらく消えかかってるんかなと思います、
ね、
もちろんその、うん、あのアナログっていう年賀状からデジタルに変えたっていう変化もあるんですけど、うんうんうんうん、それと同時に、うん、なんかこの挨拶をするっていう文化自体がもしかしたらなくなってきたんかなと、うん、僕の実感ですね。
で、
僕ね、必要ないやんっていう、
うんうん、
そんな無駄なことせんでええやんっていうようなとこですよ。できるだけ
る、
まあ、そういういらん時間は使わん、手間は使わんっていうのの表れもありますね。それも一つ理由としてあるかなと思いましたね。
なるほど、まあ、僕もそんなことも考えてね、
はい、
まあ、深く追求する意味も何もないんですけど、一応ね、あの正月の1日にマンション、
はい、
僕は、まあ、このマンションの理事長もしてるもんで、それもあって
あ、そう、
会長ってい
うすごいな、
うん、まあ、やしてるというかやらされてるんですけど、
はいはい、
それもあってですね、まあ、一応あの、まあ、ここ7階建ての、まあ、マンションなんですけどね、うん、まあ、主なところをバーッと歩いてみたんですよね、
はい、
まあ、あの管理人さんも休んでるし、まあまあ、
まあ早く言うてください、
うんうん、で入って行った結果
はい、はい、
家の前でなんか何ていうかみかんのついたほらあの
な
あれ
何しめ縄みたいな
しめ縄みたいなやつがありますよね、
ありますね、
うん、あれがね、
はい、
意外とたくさん出してありました、みんな。
あ、玄関の入り口のところに。
入り口のところにパッと引っ掛けるタイプのもあって含めて、
はいはい
はい、僕はもう、僕これやり、初めからしてないもんですから、
はいはい、
あの、そんなことしてなかったんですけど、というぐらいにね、結構数が多かったから、
なるほど、
から、まあ、年賀状についてはこういう激減ですけども、
はいはい、
やっぱり鉄平の言うように、そういう挨拶が減ったということはあるんやけど、やっぱりまだし、なやっぱり年賀状、新年になると、あの門松をですね、小さい門松を立てるという習慣は、ここのマンションについては、大半の人がやってありましたね。
いや、だいぶ、それ、あれですよ、特殊ですよ。
あ、まあ、そうかも
しれない。もうやっってるとこほとんどないですね、
う
ん、
僕もそうかいなと思ったら違って、
ね、あ、いやだから ここが特殊なだけで、やっぱり全体的な傾向で見ると、うん、あのそれこそ昔って車のね、
はい、そうですね、
あの先頭にもつけてたぐらいですけど、 それはもうほぼ絶滅危惧種になりました。ごっくたまにつけてる人もいますけど、
あ、まあ
まあ、車はまあほぼゼロ、
うんうんうん、
でお家の玄関先につけてる人も、
うん、
まあなんとなくこう僕の感覚で言うと、 もうそれこそ 5% も満たないぐらいかなと。要は100件あったら5件ぐらいがやってる、うん、でここの本局のマンションはその 5% の人が多いとこかなという感じですね、うん、その文雄君の今の話聞いてるとね、
80% ぐらいやって
はりましたね。だからここを基準にすると、うん、まあちょっとこう傾向は誤るかなと思いますね、
うん、
まあ、
ここだけの例かもわからんけど、そういうとこもあったという話を言いまし
たね。かなりそれは希少なケースかなと思います。僕は言いたいのは、本当にこの2026年の1月が年賀状の、うん、まあ、もしかしたら絶滅のスタートになってるんじゃないかなと、うん、かなりこうそれこそ隕石が6500万年前地球に衝突して、それで恐竜が、まあ、ほぼ絶滅したぐらいのインパクトが、うんうん、僕はこの年賀状の世界にこう到来したんちゃうかなと思いますんで、うんうん、これがだから来年の2027年にどうなってるかっていうのはちょっと今から楽しみかなと思います ね。
ここの 80% の門松率が来年どうなるのかっていう、
そうやちょっと今を
含めて、ね、
ちょっと覚えといてね、僕らも覚えといて、ちょっと書いておきますね。門松 80%、
ね、門松定数いうんか分からんけどね、
80%ですね。
意外やったんです。あ、そんなないやろな思って、あ、いや、あれ、ここもここもやってはるやんということでね、
ま
あ、
皆さんの
僕とこが
周りどうやったんかな、まあ、そんなんもちょで、あくまでこれ、僕と文雄君 の、 あの話なんで、
個人的なね、
あのリスナーさんのな、うん、周りはどうなやったんかなっていうのは、もしね、あの分かる方いたら送ってほしいなと思います。
まあ、そんな目で物を見るのもおもしろいかもしれませんね、世の中の動きとしてね。
はい、あとね、まあ、これも2026年の頭やから、ちょっと、まあ、あった出来事なんですけど、この前、あれ一昨日か、1月11日かな、あの日曜日に、うん、あの京都市内で、うん、その全国女子駅伝というのがありまして、なんと大阪が優勝した、
ね、
で兵庫県が2位かな、
うん、なんか近畿はね、
まあ、そりゃそうでしょ、あんな地の利はね、だって実際に京都行って走れるんだもん、大阪の人も、
まあ、
兵庫の人もと、いうことで、まあ、そこは置いといて、まあ、おめでとうございますと、
うんうん、まあ、
いうことなんですけど、実は僕ね、この日に文雄君には言ってなかったんですけど、あの京都支局にちょっと用事があって、
あ、そう、行ってきたね、
はい、行きまして、うんうん、ただあの白川通りとか、うんうん、あとはまあ京都市内の道も、うん、結構やっぱ交通規制がその京都女子駅伝でかかるっていうことで、
あの辺りね、
はい、その時間を過ぎてから行ったんですよ。だから結構2時とか3時かなぐらいに、まあ、京都支局について、
はい、
まあ、ちょっとちょこちょこっといろいろしてたんですけど、うん、でその時にですね、ちょっとこれ文雄君にも言ってなかったんですけど、ちょっととあるものを持って帰ってきまして、まあ、
僕はね、学生時代なんかに住んでたうちのことなんですけどね、そうそうそう、京都のね、
はい、あ、まずはね、これも別にここで公開することないんですけど、郵便受けに入ってた、
あ、これ入ってたの、
福祉防災避難所マップっていう、
大きいね、ありがとう、
の、
いや、京都の匂いやな、平安神宮とか、
まあ、先奥の
南禅寺とか、ごついっぱい書いてあるやん、北白川クリニックとかね、
はいは
い、うわー、懐かしい、これが入ってましたか、
入ってました、
まあ、ほんなあのまだなんか郵便受けは生きとるわけね、うわー、すごいな、ありがとうございます、
は
い、ま
あ、あとはあのなんか不動産売ってくださいとか、
まあ、あ、まあ、これもね、まあ、あの管理には時々行ってるんですよ、ちゃんと、はい、ほったらかしじゃないです、言っておきますけど、はいはい、
まあ、言ってた、
あ、私、京都支店のなんとかと書いてますね、はい、あ、これ、狙われてるんですね、
もう前で、で、はいはい、まあまあ、まあ、月1かぐらいで僕らも一応行ってはいるんですけど、あ、
はい、
まあ、久しぶりにちょっと年始やからということで行ってきたんだ、だってこれがメインですね、これを持って帰ってきました、これです、
ありがとうありがとう、僕の深夜放送時代のいただいたハガキをほぼ全数僕あのアコに保存してるんですよね、はい、
そのほんの一部を、
うわー、すごいね、
だからこれこそ100通ぐらいかな、持って帰ってきて、
色は変わってますけども、
はい、で僕一応全部見ました、
あ、読んでくれた、
そしたらね、驚いたことに結構あの遠くから送ってくれてる人がいっぱいいまして、
うん、まあね、
それこそ京都とか大阪だけじゃなくて、なんか山口県とか、
あ、そう、
あの福岡県とか、あの新潟県とか富山県から送ってくれてる人もいて、あ、それぐらい当時ラジオがね、うん、そんなに遠くまで、
台湾からもありましたもんね、
あ、行ってたんやなっていうのが、うんうん、
あの深夜にはね、中波通るんですよね、バーンと通
る
ところまで、
あ、なるほどね、
全国でした、深夜放送は、は
い、まあ、文雄君がその若い時にやってた深夜放送ラジオの、はい、 まあ、当てに来たお便りの、はい、その一部を持って帰ってきて、あ、
覚えてる人見てますよ、何人か。
あ、そうですか、
見てました。
もしかしたらね、このラジオ聞いてある方でも、うん、この当時、これだから何年前ですか、もう
これだから僕は30ぐらいの時でしたからね。あ、
だからもう50年ぐらい前のお便りを京都支局から。
すごいな、
大変でしたよ。
あ、いやいや、
このお便りが段ボールに、
はいはい、
10箱ぐらいあるんですけど、
まあ ね、
それがね、はい、取れない場所に置いてるんですよ ね、 ね、
まあ、まず50年ぐらい
多分動かしてないで、う
ん
うん、でそれをなんとかして、あ、まあ、3箱ぐらい地べたに下ろして、
ご苦労さんでした。
でその中から、うん、実は僕その3箱全部持ってこようと思ったんですけど、
はいはいはい、
そしたらまあ一緒に行ってた、
はい、
僕のパートナーから、
はいはい、
それは持っていくなって言われました。
はい、そうでした。
危険やから。
あ、な、危険って
要はこの本局、今僕らがこの収録してる本局で、またそれはゴミとして残る可能性があるから、うん、まあ、とりあえずちょっと僕はその中から一部だけを持ってきて、まあこれを何かこうちょっとこの JOBBB とかに還元できるかなっていう、まあ予想しまして、
今日舞台になります。尼崎の人もありますね。
あ、ちょっといいですか、見せてもらって。
はいはい、どうぞ。はい、
まあ、お名前とか読まないですけど、尼崎市今福一丁目、
そうそうそう、
食いせ団地の、これ別には
い、
ペンネーマー呼んでもいいですよね。
あ、いいです、別に構わんでしょ、そんなんでも。
笠張土人、
あ、笠張っていうことは浪人してはるってことですよ。
あ、で土人、
大学の受験かなんかに、はい、まあ、ひょっとしたらまずかってですね、土人っていうのは、まあ、その土地のいわゆる一番原住民族という意味ですね。
ちょっと呼んでみましょうか。
それ放送禁止用語なんですけどね、土人ってい
うのは、ね。まあ僕は常備
民は今はどうなってるか知りませんけど、
ね、ちょっと呼んでみますね。
はいはい、
これ表に、まあ、毎日放送の文雄君の番組と、
はいはいはいはい、
あとはこの方、笠張土人さんの、はい、まあ、住所は書いてるんで、はい、これ裏読んでみますね。
いや、どうぞどうぞ。
まずちょっとこれ時間大丈夫ですか。はい、探検クイズの答え、
あ、そんなんやってたんですね。
はい、1が25度で、2が明治5年って書いてますね。
あ、そうですか。
まあ、なんか文雄君がクイズ出したんでしょうね。
ね、忘れました、すみません。
はい、でリクエストが、
はい、
シェイル悲しきジプシー。
ああ、そういう曲がありました。
全く僕は分かんないですけど、
ジプシーっていうのがありましたね。
は
い、
で、はい、ちょっとお便り書いてるんで、ちょっとこれ全くこの方には僕言ってないんですけど、はい、まあ大丈夫でしょ
う。は
い、
うんうん、
この前の放送の時、僕ももう少しで涙が出そうになりました。
あ
の上野動物園の話は少年雑誌の漫画で最近読んで知っていました。
その
漫画がバンバさんが読まれた本の内容に非常に忠実、はい、でしたので紹介しておきます。
ありがとうございます。
少年ジャンプ、
はい、
1971年、
はい、
51号、
はい、
飯森浩司トンキー物語です。
あ、そんなんは、
はい、僕はその山形のドリームランドの事件を知りませんでした、
はい、
あんなことが現在今日行われたことは何とも言いようがありません。
うんうんうんうん、
人間の自分勝手さに呆れるばかりです。動物たちの冥福を祈るとともに、今後二度とあんなことのないようにみんなで何かしたいと思います。
あ、なるほど、ね、
バンバさん良いお年をお迎えくださいませ。これ要は年末の
なるほど、
あ、12月、
18
日の化身、尼崎化身がついております。
あ、なんといいですね。これ山口県の人がいます。山口市の人、これ今ふっと見たら、
あ、下河原じゃないですか、
はい、
下後ろ河原かな、
後ろ河原っていうんですかね、
僕らもよく行ったんじゃないかな、
なんか通ったところみたいな感じがするんですけどね、
は
い
は
い、
あ、この方もなんか悲しきジプシーをリクエストしてますね。
あ、なるほどね、はい、まあ、当時流行ってたんですよ、夜、まあ、聞く曲やったんかもしれません、ね、は
い、ボツにされないことを祈っていますと、
ボツにしたかもしれ
ません。なんと50年後に JOBBB で読まれましたんで、勝手に読んでます。
これはね、まあ、持って帰ってくれましたね、
はい、あ、岡山県倉敷市から来てますね。
結構、はい、中国地方はもうずっと行ってましたね、九州まで行ってますね。
あ、これも悲しきジプシ ー、これもしかしたらそれに文雄君悲しきジプシーでこうまとめてるんかもしれないですね、お便りを。
そうかもしれませんね。
うん、なるほど、なるほど。まあまあまあ、そんな今じゃ3通のお便りでしたが、はい、他にもいっぱいあるんですけど。
まあね、はい、本当に誇りにまみれてます ね、
そうですね。いいですね。まあまあ、そんなんを、
はい、ありがとうございます。
本局、あ、支局から発掘して、
はい、
で、今、JOBBB 本局で皆さんとちょっと情報共有してると、
はい、
いうことです。まあ、京都はね、
はいはい、
京都の変化としては、まあ、京都市内の話で、しかも京都市内のちょっと先送らにちょっと外れの、 方なんですよね。まあそうですね、まあ、中京区とか下京区が中心だとしたら、ね、外れの方なんですけど、まあ、
京大の近くですよね。
あと京大とかね、あと京都市動物園とか、
はい、あ、まあ、
あとは琵琶湖の疎水記念館があったりとかする場所なんですけど、まあ、そこでちょっと変化としては、おーおー、まずまあ、
てっぺんも住んでた
ら、ね、僕も5年ぐらい住んでまして、うん、はいはいはい、で今回その、まあ、車で行って帰ってきたんですけど、変化としてはですね、まずびっくりしたのがね、天王町の交差点の、
僕のいた中学校の、
そう、中学の近くの、
はい、
獅子ヶ谷の団地がね、はい、なんか一部解体されてたかな。
あ、そうですか。
もしかしたら団地じゃないかもしれないんですけど、
友達がたくさんおるところです
か、ね、はい、何かね、大きな建物がガラッとなくなって、なんか空がバーッと見えてたりとか、
はいはい、
あとはね、これが一番大きな変化としては、まあ、年末、年始か、1月11日なんですけど、うんうん、観光客が全然いなかったです。白川通り、5番の市バスが通る白川通り、もう観光客だらけやったじゃないですか。
5番は乗れなかった、もう
全然びっくりした。特にね、僕が感じたのは、
それはすごい、
京都市動物園の前ですよね、まあ、蹴上げ交差点の手前ぐらい、ちょうど京都から僕大阪に帰るときにそれ感じたんですけど、まあ、南禅寺の交差点のあたりですか、もうびっくりしました。まあ、もちろんいますよ、何人かいるんですけど、
何人かでは、僕も、
でも、時の混雑ぶりが全然なくて、でこれが、ああ、中国の方が来てない。もう大、うん、
ものすごいですね、
あれ。本当ね、なんか全然そんな影響ないとか言うてる人いますけど、いやあれはすごいっすよ。もう高市さんすごいことしたなと。まあ、もちろん時期的なもんもあったかもしれないですよ。中国の、その春節とかの時はもっと来はるかもしれないですけど、それでもね、1月11日でももっと行ったと思うんですよ。全然人力車の方はお客さん2人乗せてましたけど、
やっとかね、
まあ、あの方が日本人なのか外国人の方なのか分からないですけど、南禅寺の交差点のところの人の少なさ、
そう
びっくりしました。これはね、想像以上に
影響
ありますね。
絶大でしょうね、
はい、まあ、まあそれを京都に行って、まあ感じました、まあ、ちょっと今週ね、西郷街道本当は伏見ボラボラしたかったんですけど、ね、はいはい、ちょっと今日はちょっと僕の都合でできないんですけど、はいはいはい、まあ、冬の京都の、まあ、酒奥ですけど、あ、まあ、そんな感じでしたね。
いや、それでも、まあ、僕のこの新放送時代の、うん、まあ、ほぼ全数保存してましたけども、
はい、
まあ、やっと出会いましたね。
やっとですよ、50
年ぶりの再会ですね。
あの段ボールをね、取るの面大変でした。
いや、もうね、一番もう
取りにくいところ、
階段の上のところでしょ。よく滑らんかったね。
まあ、ちょっと頭使って。
いや、そうでしょうね。
人間なんで、僕も
ね、まあ、家族が協力してくれてできたことなんですけども。いやー、これはまあ不思議な開口というか。
あとごめんなさい、一つ開口難しい話、言葉使った。ラーメン暁っていうね、ラーメン屋さんが白川通り沿いにあって、まあ、僕もたまに行ってるんですけど、はい、ラーメン暁さんの看板の色が、前はね、黄色地に、なんか黒の文字みたいな書いて、赤の文字やったかな、うんうん、今ね、なんかね、黒字に赤字になって、黒の看板、黒の背景に赤の文字で暁って書いてました。
あの
看板の色が変わってた。
あの辺いっぺんじっくり歩きたいね、北白川
温泉、ね、ジュネスやってたよ。
あ、ジュネスも、
ジュネスやってました。
白川温泉どうやった？
白川温泉見てない、まあまあ、あれ中入らんとあかんから、
ちょっと入らんからな。
白川通りかは分からなかったけど、
あの焼き肉屋さんだやろな。
うん、
一遍行かなきゃいけませんね。
そうですね。はい、まあ、そんな京都も行ってきました。
いやいや、刺激いただきました。ありがとうございました。
あと、ふみおくん、補聴器どうですか？
あ、まあね、まあ、今、ちょっと、安定期に入ってますね。
安定期？
うん、まあ、ちょっと刺激が欲しいというか、もうちょっとこうも、やっぱり入った方がいいな、思ったらね。もう、こう入れると、またちょっと、子供の声が聞きにくくなるとかね。
なるほどね。
まあ、そんなこと、ごとやってるうちに、はい、ちょっとまあ、今、こんなもんかいな、というね。以前、耳の聞こえてたような状態が、ちょっと悪なりかけたぐらいの様子です。
ああ、わかりました。
うん、まあ、これからどうなるのか、また年とともに変わるでしょうか。
また今月行くんでしょ？
あ、行きます。もう間もなく、うん、東進という会社があるんですが、そこに行ってですね、はいはい、調整してもらうんですけどね。
じゃあ、またちょっとそれ、次回以降、ちょっと、
はい、
レポートお願いします。
はい、僕の担当が吉本さんいう人でね、
吉本さん、
いつもお世話になってるんですけども、詳しくまた報告します。はい。
はい、以上をもちまして、週刊 JOBBB ニュース終了。
深夜放送の匂いがします。